はい、それではですね、私の一般質問に、移らさせていただきたいと思います。先頃ですね、ノーベル賞に輝いた山中教授が受賞後に今のお気持ちはということで、色紙に書かれた言葉が初心っていうことでした。ご存知ですよね。で、私もですね、今回の質問は初心というか基本というか一番のベースになるようなところで3点ほど質問をさせていただいております。例えば県の方針を待たなくてはいけないとかですね、政権交代で、国の方の指示がどうのとかいうような問題ではなくて、壱岐市の中で、すぐにでもより良い方向へ、進路変更ができるとかですね、いろんな取り組みができるとか、そういう観点で質問をさせていただいております。まず第1点、市民病院の運営についてということで、質問の要旨としてですね、皆さん市民病院についてはですね、来年の片原病院の統合に向けて、やれ給料を下げるとか、やれ、合理化であるとか、もちろん必要なことを述べられておりますけど、ここで私が質問している内容は書いておりますように、片原病院統合の利点を生かした市民病院の具体的運営計画があれば答えていただきたいということです。分かりやすくこれ以上のことは何もありませんのでですね、答弁の方もその給料がうんぬんとか合理化じゃなくてですね、医療サービスとかそういうことで、お答えをいただきたいと思います。市長お願いします。
久保田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。1番議員、久保田恒議員のご質問にお答えいたします。市民病院の運営について、片原病院統合の利点を生かした市民病院の具体的運営計画を尋ねるということでございます。おっしゃいますように基礎的なことをお答えいたしたいと思いますけれども、まず一番の、メリットといいますか、それは、片原病院を市民病院に、統合することで、経費等いらないとおっしゃいましたけれども、やはり私は大きな、ものはやはり非常勤費の報酬であるとか当直手当を含めたところのものですとかいうものも大きな重複している部分、職員の重複している分等の合理化とか、そういったものが大きなものであると認識をいたしております。しかしながら、これはそのことにとどまらず、入院患者様にですね、とって非常にプラスがあると思っておるところです。それは今例えば慢性の方が主に片原病院に入院をなさっているわけでございますけど、その病状が悪化したとき、実際問題として救急車で市民病院に運ぶ、そしてある落ち着かれた段階でまた片原病院に帰っていた、そういった慢性期急性期の段階で、片原病院との往復をなさっている、そういった方々についてもし、同じ施設であれば急性期になれば下の方に降りていただいて治療を受けていただく、そして落ち着かれればまた元の戻っていただく、そういった患者様にとってですね、本当にいい状況が生まれると、思っているところでございます。
小田議員。
はい、メリット、それからデメリットありますよね。で、例えばそのことをはっきりするときには、両病院の現状を当然把握をします。 で私もあまり市民病院の方にはかかってないのでよく分かりませんけど、例えば片原病院はご存知のように今壱岐市が進めております特定健診、この件数は非常に多いんですよね。ご存知でしょ。で市民病院はそれに比べて少ないと思います。じゃあこれが統合することで片原病院にだから、まあ、早く検診も受けられるっていうふうになっていたこの特定検診の、いや市民病院がなぜ特定検診が少なかったか、あるいは一般の患者さんとの同時にこうですね診察しなくちゃいけないのでなかなか時間が進まない、じゃあこれが統合したときに片原病院の、まあ、検診だけにおいて見ればそのメリットは消えるわけですよね。ですからそれは私が、まあ、ちょっとそういうことを聞きまして、あなるほどなと、それからまあ時間的にもあまり余裕がなかったので市民病院のことを調べる時間もなかったんですけど、当然病院においてはそういうものを把握しつつ、あるいは職員の意見を聞きつつですね、統合したことによる医療サービスの体制がどうなるのかっていうのは合理化と同時進行で進められているのではないかということで今回質問をしているわけです。そういう状況について把握されているかどうか、その点について、お尋ねしたいと思います。
はい、平川市長。その点についてお許しをいただいて現場を担当しております山下副市長に説明されたいと思いますけどよろしいでしょうか。
はい、山下副市長。
久保田議員の片原病院の関係で例えばその検診等のある意味ではデメリットの部分についてどういった形で対応しているかについてお答えしたいと思います。まず片原病院と市民病院の統合につきましては今現在、作業今現在、行政報告でも申し、書いてますように壱岐市民病院経営プロジェクトチームというのを11月の19日に立ち上げております。このプロジェクトというのはどういったものかといいますとですね、現場職員、一丸となってですね病院改革を進めたいということでそれぞれの病院のですね、責任者、これはドクターは中田院長、そして、副院長、両副院長がメンバーになっております。そしてあと看護部長、看護部の責任者、あと医療技術者、あと、給食部門、事務、それぞれの部門の、責任者をメンバーとしました、プロジェクト会議によりましてですね、まず収支改善グループ、そして、病院経営改善病院運営、改善グループ、そして民間部門とのですね、連携グループという形の中でですね、それぞれ役割分担を決めながら作業を進めているわけでございます。この中で今久保田議員から言われましたですね、検診の部分につきましても実は片原病院の副院長さんの方からですね、これどうするのかという話が出ております。こういった問題につきましてですね、まず一つは市民病院が今非常に医師が不足しているという状況の中でですね、なかなか検診業務が充足できないのではないのかという話もこの会議の中で今議論しているところでございますが、来年度の医師につきましてはですね、一つに、内科医師については、東京在住のですね、内科医師の方が一人増員するという形になっていますので、また連携しながらですね、その検診業務につきましても何らかの形でやらないかということを今検討しているところでございます。現状については以上でございます。
はい、ちょっと待ってください。はい、久保田議員。
はい、現状はよくわかりました。その通りだと思います。ただ私が言いたいのはですね、ドクターにしろ、なかなか今までも確保できてないわけですよね。これからもすぐに確保できる 状況じゃないわけですよ。で、そういう良くない状況下においてもできることはないかと、そういう工夫を同時進行でされているのかということをお尋ねしているわけです。もうドクターがいないと先に進めないということであればもう終わってしまいますよね。しかしそれぞれが看護師さんであったり作業療法士さんであったり、まあ、いろんな分野の働いている方がいらっしゃるわけですよね。その人たちの声を集めて今の現状体制でも、まあ、医療点数が稼げるかとかですね、あるいは医療点数外のよく言われてます人間ドックであるとかですね、なんかできないかとか、そういうものを煮詰められて来られたのかなっていうところを今 お尋ねしてるわけですよね。もう来年でしょ、来年4月でしょ、もうすでに先々の現状は見えてるわけですから、そこを平場でも議論して来られてるのかということを今お尋ねしたわけです。これをですね、ここでなかなか解決つかない問題ですので、この件はこれで終わりにしたいと思いますけど、統合されてもですね、私が一番思うのは、先ほど同僚議員の方から市民病院の入院患者の非常にいい情報をいただきました。でも断るごとに私たち、まあ、私に入ってくる市民病院のに対する市民の声は悪いものも入ってくるんですよね。ですからじゃあ市民病院が一番を支えるのは市民ですよね。ですから市民が応援できるようなやはり一生懸命さというか、そういうものは現場の人が一番分かっているわけですから、そういう体制作りをすることが大事だということを訴えたいわけですよね。企業団加入の経営的なものもあると思いますけど、企業団加入しようと何しようと、最終的には市民に対して市民の応援をいただけるような市民病院でないといけないわけですから、先ほど冒頭言いましたように、基本的なことを抑えてですね、ぜひ進めていただきたいと思います。ということで、答弁はいりません。2点目に行きたいと思います。壱岐市まちづくり市民力事業についてということで、まず第一、採択例を示すなど募集方法を改めるべき。で、2点目に、まあ、その推進委員会というものがありまして、推進委員会の中に査定する人も同じで存在すると。そうすると、その中に応募事業者の方も査定者として推進員としているということは公平と言えないんじゃないかなということ。そして3番目、この事業に限らずですね、補助金を使っている事業は、この事業は補助金によってやってますよっていうようなことの明記を義務付けるべきではないかと思っております。特にこれは壱岐市独自でですね、市民力事業というものを設けているわけですから、まずはこの3点についてですね、復唱されなくて結構ですので、答えをですね、募集方法を改めなくていいとかですね、推進員と査定員が一緒でもいいんじゃないかとか、そういう簡潔な答弁を市長にお願いしています。
白川市長。
久保田議員の2番目のご質問、壱岐市まちづくり市民力事業について、まず1番目に採択例を示すなど募集方法を改めるべきということでございます。過去の採択事業につきましては、これまでもケーブルテレビではお知らせしてまいりましたけれども、今後は応募の際の参考といたしまして、こういうのがありますよという事例を示して、広報誌あるいはホームページ等でもお知らせをしてまいりたいと思います。現在の募集の方法は、事業の実施期間を考えまして、年3回、1、2月、4、5月、8月、9月に、広報誌そして、あるいは回覧、ホームページの掲載、ケーブルテレビ放送、報道機関投げ込み、推進委員会の周知依頼、職員周知依頼等々でしておるところでございますけれども、今小田議員ご指摘のように、やはり、皆様に、もっと内容を理解していただく、 そういう努力を出したいと思っております。2番目に、推進員と査定者が同一であり、さらに応募事業者がその中に存在するのは公平と言えないので、改めべきと考えるということでございます。壱岐市まちづくり市民力事業推進委員会の設置要項におきましては、壱岐市まちづくり市民力事業推進委員会の所掌事務が記載をされておりまして、その内容を大きく2つに分けますと、1つ目が壱岐市まちづくり市民力事業補助金交付要項の検討、2つ目がまちづくり市民力事業の査定及び検証、そしてその結果を市長に報告するとともに、申請団体に通知をするということでございます。このように査定のみを行うわけではなくて、まちづくり市民力事業の策定から関わるということで、推進委員会という名称にしております。また、まちづくり市民力事業の委員が応募することは、公平性に欠けるのではないかとのご質問でございます。もちろん、委員の応募事業ですから、優先するということはございません。事業の中身で査定しておりますし、委員応募事業査定の際は、その委員には、退席をしていただいておるところでございます。ただ応募者が査定をすると、まあ、実際そこにその場に同席をしていないけれども委員のメンバーだということについてはですね、正直、少し問題があるのではなかろうかという気はいたしております。それから3番目にそういった事業については、これは、壱岐の市民力事業でやっておりますというような、ことを明記すべきだということでございます。まあ、義務付ける義務付けないは別にいたしまして、そういうことについてはですね、やはり事業広報の観点からも検討したいと思っております。
小田議員。
はい、まあ、じゃあ1点目の採択例を示すなど募集方法は改めていくということでよろしいですね。はい。で、2点目のですね、まあ、推進委員と査定委員のこの件はですね、私も非常にこうおかしいなと思いましてですね、数名に聞いたんですよ。こういうのはありかなと。そしたらまあ、ほとんどがですね、それはないんじゃないかなっていう、返答をもらいました。私もそう思うんですよね。で、それが現実的には、退席をするとかうんぬんじゃなくてですね、その事業にを通過採択してもらえるかもらえないかっていうのの対策と傾向っていうのは、中に入っていれば分かることじゃないですか。それをですね、その委員の提出した事業の時は退席すればいいなんて、そういうことを壱岐市のこの市民力事業という、これ総額1000万ですよね、でしょ、全体で、はい、の事業として進めていいのかなと。自主財源がない壱岐市がですね、その時点だから、市民力をなえさせるようなですねやり方ではいけないと思うんですよ。で、これは私が、まあ、実際私が応募してですね、蹴っ飛ばされてですね、で、なんや、まあ、その100万円という事業を壱岐国和人伝説というのを応募しました。それは応募者多いかって、多くないですよ。23年度から始まって23年度は1件ですからね。で、24年度どうだって、あんまり応募者ないんですね、じゃあ俺もちょっと応募してみようぐらいのところで応募しました。そしたらですね、その不採択の理由を言いますよ。まあ、その委員の発言もですけどね、だどんな事業かというと、党内のダンスとか太鼓とかエレキバンドを集めてですね、で、その人たちの発表会を兼ねて、で、最後に沖縄から今話題のエイサーグループを呼んで、壱岐の市民に元気になってもらおうということなんですけど、で、100万円ぐらいかかるって言ったらですね、趣味の域を出ていないですね。 息を元気にするなら別の方法があると思う。趣味の息を出ないような市民力ってのはどんなことですか。そしてですね、例えば採択された事業、まあこれ実際にやられてる方の名誉のためにいい事業だと思うんですよ。素晴らしい事業だと思いますけど、じゃあ夕焼けコンサート、これはプロですか。趣味の息を出していない、人は出演してないんですか。それと要項の中にですね、事業対象、補助対象事業外の5番にスポーツ団体が開催するスポーツ大会及び音楽団体等が開催するコンサートなどの事業、音楽団体じゃなければコンサート事業をやっていいんですよね。で、先ほど言いましたように採択された事業と採択された事業の中でその補助率最高 100% ですね、こういうふうに中に入られている、まあ、委員の提出された事業は 100% 採択ですよ。でそうじゃないのは約 80% とか 85%、 金額も大した金額じゃない、事業費3万4000に対して2万9000の補助ですね、7万3000に対して5万8000の補助、これが満額じゃない。そうじゃない、採択されたところは11万4277円に対して11万4100%ですよ。18万円に対して18万。だからこういう結果を見ればですね、おかしいって分かってくるじゃないですか。そしたらこういう結果を見て市民が次に、おお、よし俺も市民力で行こうって思います。だから先ほど言いましたようにですね、市民の力っていうのはそんなにないと思うんですよね。でもそういう趣味でも何でもいいから市民の力を一緒に出して、それを市が推進だから、推進委員会ですから、推進していくっていう一つの筋道が立ってれば別に私は蹴られてもいいんですよ。で、不採択理由、地域の活性化事業というよりも愛好者による発表会に近い。他のだって発表会じゃないですか。計画がアバウト、この推進委員会の選定自体がアバウトじゃないですか。でしょ、2時間の授業で100万円の要望、そのうち講師関連で80万円以上を使うのは認めがたい。いいですよ、認められなくて。ところがですよ、不採択事業の中にですね、いいですか、まあまたその事業者の名誉のために事業は言いませんけど、事業の目的がうんぬん、効果がどんうんぬん、見直しを行い再提出すること、もう一件も、3回市が助成作業がない中でとか、要するに、事業に対しての費用を計上し直し、再提出すること。何ですか、これ。普通補助事業で、まあこういう補助事業ありますよね。日本財団とかなんかいろいろあると思います。でも、ほとんど、採択か不採択ですよ。これ何ですか、その説明お願いします。
白川市長、要項を見ても分かり、今先ほども説明しましたけど、その委員会で決まったことが僕に報告があるわけです。採択しましたというですから、今、久保田議員のおっしゃる、その内容についてはですね、私が答弁するだけではないわけです。ただ、私はその、不採択の理由というのは今初めて聞いておるわけですけれどもですね、私は要項が市民、壱岐市まちづくり市民力事業補助金交付要項というのがございまして、その内容が第3条に、補助事業対象者は別表1のいずれにも該当する事業とする、補助対象外事業は別表第の通りとするということを書いてございますから、別表第1を言いますとですね、市民が自ら計画し行う地域活性化事業、公共性がある事業、継続性のある事業、年度内に実績報告を提出できる事業、他の補助金等を受けていない事業ということですから、これに該当しなかったんだなという私は判断をしておるところだけでございます。ですから先ほど言われた内容がですね、ここに書いてあること以外の理由を書いてあるなという感は受けております。
小田議員。
まあ、形的に言えばこの推進委員会というのは市長の委嘱で成り立っているわけですからね。それは確かに市長にいちいちそういう報告はされないと思いますけど、やはりその決裁というのはですね、回ってくるわけですから、で私がじゃあ どこでこの意見を言えばいいかと考えたときにですね、その担当者をワンワン責めたってしょうがないですし、やはりこういう場でですね、こういう市民力事業があるけど現実はこういうふうになっていると、でこれは改善すべきじゃないかということで今 市長に対して質問をしているわけですよですね。持っていく場がない。でこういう先ほど言っているように市民力事業、市民の力を生かすのであれば、やはりもうちょっとこう慎重に検討していただいてですね、私に言わせればこの別表の第1、別表の第2、さっき言ったのこの補助対象事業のこういうところだってアバウトなんですね、さっき言いましたように。でまず第一にまず聞きたいのは、この市民力事業っていうのはどこから出てきたんですか、23年とか。それをちょっと最後にお答えいただきたいと思います。
平川市長。この事業につきましては、私が強く思って地域の力を出していただきたい。そして以前も申したことがあると思いますけれども、地域のことは地域でやろうという、そういうですね、共同の精神を発揮したいという気持ちでですね、この事業をしたわけでございます。これは私の意思でございます。そして、先ほどのご質問の中で、それを表す場がないというようなこともございました。またアバウトだということもございます。私はアバウトにしておることがですね、むしろですね、採択の幅を広げると思っているわけです。私はそういう気持ちが要項を作るときの気持ちがございますから、できることならですね、ほとんどの事業を採択したいという気持ちがございます。ぜひそういうのをやっていただきたいという気持ちがございます。ですから今後要項の見直しも含めましてですね、現場を支持したいと思っておりますし、この市民力事業はですね、本当に市民の皆さんと一緒になって、やろうという気持ちの表れでございますので、不採択、今年はその、エイサーですか、不採択になったかもしれません。しかしながら、先ほど言います継続性のある事業ということでございますから、きっと来年もやられると思いますので、その時はどういうふうにこれに何かを加えれば採択になるよといったようなですね、指導もやっぱり現場でしなきゃいかんと思います。ただこの事業についてですね、私今までずっといくつもこう補助金をやってきたわけですけど、来月やるからとかですね、すぐやるからというようなことはですね、ぜひお聞かせ願いたい。1年ぐらい前にですね、せめて言っていただければですね、いやこうすれば該当しますよという指導もできると思うわけですね。ですから思いつき的な事業じゃなくて、やはり腰を据えた事業をやっていただきたいと思っております。小田議員。
よくわかりました。まずですね、私は思いつきであろうが何であろうがですね、いいものは採択すべきだと思います。 年入れたからですね、いいっていうことはもちろん年入れ方にもよるでしょうけど、で市長もご覧になってないからですね、そう言われると思うんですけど、唯一っていうかですね、私のそのイベントに来ていただいた方がいらっしゃいます。企画振興部長、本当に足を運んでいただきました。企画振興部長が見られたその私のイベントの感想を正直に述べていただきたいと思います。
堀江企画振興部長。
小田議員の質問にお答えしたいと思いますが、私もどうしたわけかですね、11月の末でしたか、この事業にですね、夫婦で勝本のこのセンターまで、駆けつけまして、見させていただきました。いろんな団体がですね、音楽や踊り、空手等、日頃の活動を発表されておりました。特に沖縄から来島されましたエイサークラウン、男性2名、女性3名でしたか、この演舞につきましては大変感動したところでございます。ただ私の率直な感想でございますが、生き国馬人伝説ですね、このタイトルと中身、ちょっとマッチしてないというような ことも感じたところでございます。そしてまあ中に150人から200人参加されておったというふうに思いますが、まあほとんどがですねやっぱりそこの仲間ですね、で、そういった関係者の方が多かったように思います。そういったところであの地域振興を思う、まあこれ市長のですねあの思い入れ予算でございます。そういったところであの市民力を活性化ということであれば、もっとあの地域をですね巻き込んだそういった事業に取り組めたらなというふうに思っていますので、追加でございますが、あの、まあ、委員の皆さんもですね、あの要項に基づいて、注意的に、やっておられますことをご報告して終わりたいというふうに思っております。
ここだけ今のはですね、感想文ですから一般質問とちょっと違いますから、別の方向で。
あ、結構です。
はい、小池議員、
一般質問になってるかなってないかっていうのは、それは壱岐市民の皆さんが判断していただければいいと思います。はい、それでですね、今壱岐北和人伝説っていうのが確かにそのかけ離れている。ただこれはですね、22年のこの壱岐市議会の一般質問でですね、まあ壱岐和人伝に出てくるこの壱岐の地で暮らす我々はですね、まあその誇り高き和人の志を継がんというこの言葉を市長に投げかけましてですね、そういう意気で今後やっていきませんかっていう気合い合わせをしたわけです。でその時に市長の方もその和人伝を読み返すっていう、こう毎日新聞の一連の流れの中にそういうふうに結んであったので、その時に私の方からやはりせっかくのこの弥生時代の地に暮らす我々としては、そういう気持ちで行きませんかということを話して、で市長も、ああ私もその志してって言われたので、こういう名前を付けさせていただいております。はい、この件に対しての答弁はいりません。22年のとの6月議会でお話をした件です。はい、それでは3番目、小学校に展示されている優勝杯等のことについて、まあ、社会体育関係のですね、トロフィーなどが各小学校に飾られております。でその飾られている、まあほとんど団体競技ですけどね、その展示基準とか展示期間とか、管理などの取り扱い基準があるのかなということの質問です。これもですね、時間がないので、まあ、なぜこういう質問をしたかというと、まあ、私の競技もですね、そういうのを一応飾ってもらえませんかということで、団体種目を作ったんですけど、飾られてなかった経緯がありましたので、できればですね、いろんな社会体育の競技があります。で、なるべくそのいろんな応援者が多い少ないもあるでしょうけど、学校としてはなんか基準をですね、作っていただいて、やはり関心を持っていただいて、管理していただいた方がいいんじゃないかと思うわけです。そうすればあの、まあ、先生たちの関心が高まれば、あの渡良中学校でありましたようにですね、あれはあの美術家の作品でしたけど、やはり優勝盾であろうと優勝旗であろうと優勝カップであろうと、子どもたちが一生懸命頑張ったものをもし何かの時に亡くなったということにならないようにですね、この提案をさせていただいております。教育長の答弁をお願いします。
はい、久保田教育長。
1番、久保田議員にお答えをいたします。まず先に結論を申し上げます。このことに対する取り扱いに特段の規則は今のところありません。まず壱岐市立学校物品管理規則というのがございます。その第1条の目的に、この規則は壱岐市物品管理規則とし、第18条の規定に基づき、壱岐市立学校において使用する物品の取得、保管使用及び処分に関し必要な事項を定めることにより、物品の管理の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とするとあります。この規則で定める物品と申しますのは、1つ備品でございます。2つ 図書、ただし定期刊行物は除くと規定されております。優勝杯やトロフィー等はここで挙げる物品には当たらないと判断いたします。またこの規則とは別に壱岐市立小中学校管理規則というのがございます。この規則の第6章施設及び設備の管理の中の管理の責任者という第31条に、校長は学校の施設及び設備を総括管理し、その整備に努めなければならないと記してあります。社会体育関係の優勝杯やトロフィー等の取り扱いを強いて捉えるならば、この総括管理士という概念に入れることが考えられるかと思います。またこの規則は校団の第7章におきまして、雑則として校内小規則の報告の第37条に、校長はこの規則の実施について当該学校の運営及び管理に関し必要な規定を定めた場合は教育委員会に報告するものとすると規定されております。現在までそのような報告は市教育委員会に提出とされておりませんので、各学校においても取り扱いについての規定等は作成をされていないと捉えております。小学生が参加する社会体育の大会も多くなりました。団体や個人で優秀な成績を収め獲得した優勝杯やトロフィー、あるいは賞状等も多くなり、獲得したそのトロフィー賞状等をそれぞれの学校では全校児童の前で伝達表彰をしております。その後各学校の展示スペース等を考慮し、校長の判断で展示や掲示がなされているものと受け止めております。ここで申します校長の判断の拠り所は、子どもの励みとなりさらなる成長を促すためになると考えれば、そのような運営に当たっていると捉えております。よって改めて展示基準や展示期間を規則で定めるまでにはないとこう考えておりますので、各学校における物理的な条件、つまりスペースの広さが第一義となり、それにより展示期間が設定されることになり、その結果新しく展示をしたり取り外しをするという行為が各学校の判断によって今進められているところでございます。
高田議員。
はいはい、よくわかりました。ただご存知のように展示スペースというのは多くありませんからね、やはりローテーションするなりですね、そういう形をぜひですね、徹底っていうまではいかなくても、そういう方針とか努力をしていただければと思っております。学校によってもですね、違うと思いますけど、スポーツの強いところは人数が多ければ偏ってくるわけですから、そういうところをぜひですね、考慮していただければと思いますけど、いかがでしょうか。
久保田教育長。
最近は特に社会体育関係の競技で団体で獲得したものは、特に保護者やチームの責任者の方たちからぜひ学校で紹介し展示をしてほしいという申し出があっております。ほとんどの学校でその旨を受け、校長が責任を持って管理をしているところが自信を持って言えると思います。個人で獲得したものでも次の大会で返還をしてレプリカをもらう等のシステムの場合もございます。そういった場合も学校で預かってほしいとの申し出が今は多いようでございます。先ほどから申します管理という言葉の中に、このような預かる行為も相当すると校長の方は認識をして、その出席を果たさなければいけないと考えております。特にご心配いただく転勤時等について、その分の引き継ぎを大切にしなければならないと考えます。 優勝杯やトロフィーや賞状が多いからといってどこにしまっておいたかを即座に答えることができないということを理由にすることは許されないことと捉えております。議員が心配されておられるのは競技大会の大小、参加人数の多少、あるいはその歴史、そういったもの等によって展示基準に、あるいは展示の区間に差別をしている学校はないかというご心配だと思います。壱岐市教育委員会としてもこのことをしっかり把握いたしまして、指導すべきところは指導をするようにとの気持ちと拝察をいたします。壱岐市では幸い毎月定例の校長研修会、教頭研修会には市教育委員会の方で出向いて指導をしておりますので、早速このような取り扱いにつきましても1月10日の校長定例研修会で私の方からきちっとした指導をさせていただくことを付け加えておきます。ありがとうございました。
はい、久保田議員。
はい、私が考えていることをすべてですね今、言っていただいたので、ぜひ実行に移していただければと思っております。私が今度の一般質問はですね、ちょっと反対意見も出ておりまして非常に勉強不足を恥じているわけですが、今回ですね基本的なこととして3点述べさせていただきました。で難しいことわざとかなんか知らないんですけど、私の心情みたいなことを最後にですね、申し上げて、この質問を終わりたいと思いますが、皆さん南米のアンデス地方の民話でハチドリのひとしずくっていうのをご存知ですよね。私も最近知ったんですけど、小さなハチドリがですね森の火事を消すために自分にできることということでくちばしで水を運び小さな雫を、落とし続けるっていう話らしいんですよ。で、壱岐市の活性化にもですね、必要なことはこのような小さいけど、それぞれの立場で一生懸命に、一雫を注ぎ続けることではないかなと思っています。当然市長と教育長にはですね、大きな雫を期待しますし、私たち個人としてもですね、小さな雫を注ぎ続けることができればなというような思いで、今回の一般質問をさせていただきました。以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。